福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。今日はインターネットなどで好きな温泉地に投票する温泉総選挙2017で、最高賞の一つ環境大臣賞に輝きました福島県の高湯温泉。今日は高湯温泉観光協会の遠藤純一会長にお話を伺います。まずは会長、
はい、
環境大臣賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
これすごいことですよね。
いや、我々もびっくりしてます。はいはい、
この温泉総選挙、これはどういった選挙になりますか？
これは今年というか昨年2回目でして、
はい、
全国から約88地域の温泉地ですかね、
はい、
これはまあ立候補生なんですけども、高湯温泉もそれ総選挙にあるということで立候補いたしまして、
はい、
実は一昨年健康増進部門で4位だったんですよ。
昨年も選ばれてるんですね。
そうなんです、はい
はい、
でいや今年今度は今年という去年の段階で3位に入りたいないないということで、まずは土俵に上がらないことには結果出ないんで、
はい、
じゃあまず何位になるかわからないけども、うん、立候補してみようということで、で結果的に健康増進部門で3位になったということですね。
そうですか、はい、昨年も受賞されて、そして今回は環境大臣賞受賞ということで、これは本当に栄誉なことですね。
いやー嬉しかったですね。はい、健康増進部門の部門賞3位については、まあ、事前 の、はい、投票数を見ると大体もは、うん、予想はしてたんですけど、環境大臣賞は中の最高賞ですので、それは当日まで分からなかったもんですから、
はい、
まあびっくりしました。
環境大臣賞を受賞されるまでにはいろんな皆さんの取り組みもあったと思うんですが、まずは会長、この表彰式っていうのはどのように行われたわけですか？
表彰式は東京の秋葉原、
はい、
私も初めてああいうとこ行ったんですけど、
ね、
なんかそのなんですか、今風のこう、はい、仮面女子なんていうそういう、はい、ライブみたいな、
はい、
そういう会場で、
はい、
表彰式があったんです、
はい
はい。
そこで会長は表彰を受けたわけですけども、その受けた瞬間はどんな気持ちになられました？
いやー、やはり特に環境大臣賞の時は、
はい、
じんときましたね。
それを受賞するだけのいろんな取り組みをされたと思いますが、高湯温泉では、この環境大臣賞受賞までにどういったこう取り組みとか改善とかっていうのはあったんですか？
今回温泉総選挙の健康増進とか、
はい、
そういうのとは、ちょっと考え方分けで、大臣表彰の中身を聞くと、
はい、
環境省の方でどうして選んだのかということをいろいろ確かに判断すると、
はい、
やっぱり高湯温泉の今までずっとその昔からの温泉に対する適正利用の取り組み方がやっとここ2、3年、
はい、
特に去年あたりから評価されてきたという部分が、大きいと思いますね。はい、
遠藤会長、この福島県内にはいろんな温泉がたくさんあります、
はい、
その中でもですね、高湯温泉に行くと本当に温泉だけという感じで、温泉だけを楽しむことができるという、そういった環境ですよね。
もうあの山の中の何もないのが高い温泉の良さで、
はい、
そこに温泉の匂いがして、
うん、
で色のついた温泉がお風呂があって、
はい、
まさに今おっしゃったのが高い温泉、そこはもう全てがそこに集約されると思います。
この高い温泉はかなり古く歴史もありますからね。
はい、まあ、400年ちょっとということですね、
はい、そして会長、福島県にはこの東日本大震災というものがありまして、まあ、原発事故もありました、まあ、それから7年目を迎えようとしていますが、高湯温泉にはそういった影響というのはありましたか？
いや、もちろん原発は聞きましたね、
はい、
ただ高湯温泉は原発の事故以降も、うん、まあ、観光客、まあ、もともとそのリピーターの方が多いもんですから、
はい、
やっぱり常連のお客様が各旅館みんなそうなんですけども、頑張ってよ頑張ってって一緒何回もこう来ていただいたり、
うん、
本当お客様の力があって、
うん、
お客様も、まあ、原発前までは数字は上がってないんですけども、
うん、
まあ、ずいぶん戻ってきました。
遠藤会長は、はい、高湯温泉の東屋さんもやってらっしゃいますけど、
はい
はい、この東屋さんにやはり来られる古くからのお客さんというのはまたいろんな思いがあって来てくださったわけですね。
そうですね、もうおじいちゃんの時代にちっちゃい時から来てるとか、はい、何代にもわたっていらっしゃってるお客様とか、
はい、
やはり常連のお客様に支えられてますね。基本的には
高湯温泉の中にはいくつの旅館がありますか？
はい、温泉を引いてる旅館が8軒ですね、
はい
はい、あとはユースホステルさんとかそういうのを含めて合計10軒ぐらいです。
そうですか、
はい、
その中の1軒に東屋さんがあるわけですよね。
はい、
会長、高湯温泉の良さ自慢というのはどんなところにありますか？
やはり東山の大自然の懐、標高750メートルから800メートルなんですけども、
はい、
冒頭申し上げた通りまさに温泉自然そのもの何もないのが高湯温泉の良さで、
はい、
そこに温泉の素晴らしい温泉が毎分約3500リットル自噴してます、
うん、
もう素晴らしい個性的なお風呂が各旅館さんにありますので、
うん、
それらすべて含めて高湯温泉の良さだと思っております。
お話を伺っていると、はい、高湯温泉さんはやはり四季それぞれ のいろんな顔を見せてくれるような気がしますが、冬は今雪の状況どうですか？
今年は意外と少ないんですよ今のところ。
そうなんですか？
例年よりは、
はい、
ただまあコロナもんで終わるわけはないんで
、はい、
やはり毎日日にちが変わるように、
はい、
風も変わりますんで、
はい、
日々変わった姿で高湯温泉をお迎えしますので、毎日が自然豊かで、いいですよ、はい、
もう自然の中に囲まれている温泉に浸かるとなんかこう日常のこの忙しさっていうのがこうほっとできるというか心が癒されますよね。
まさにそこを目的でいらっしゃる方が最近多くなりましたね、
はいはい、また今年も温泉総選挙が行われると思いますが、
はい、
まあ、今後こんなことをやっていきたいとかまた新たにやっていきたいということってありますか？
そうですね、実は高湯温泉に滞在型の温泉地を将来目指さないといけないと思うんですけども、
はい、
なかなかそこで外にちょっと散歩にしてお茶を飲みたいとかお昼をちょっと食べたいとかいう施設がないもんですから、
はい、
これやはり我々やはり土台作りというか、
はい、
そんな施設作りの基本的な構想を今年ちょっとしたいなと思ってます、はい、
なるほど。そうすると温泉にこう浸かるだけではなくて一日、まあ、お昼も食べながらみんなでこうグループで楽しむこともできるようなそんな温泉になりそうですね。
そうですね、
はい、
お一人の方もグループの方も、うん、いろんな方が楽しめる温泉地にしたいですね、幅広く、
は
い、
そうですね、高湯温泉を利用される方もう本当に年齢層幅広い方また福島県外からもいらっしゃる方、そして紅葉の時期はずっとスカイラインの方を回ってきたりとか、
はいはい、
本当にたくさんのお客さんが来てますよね。
そうですね、おかげさまで、その通りですね、はい、
そうですよね、はい、それでは会長最後にですねこの高湯温泉から一言メッセージお願いできますか？
はい、高湯温泉は 一年中湯の花という温泉のお花が満開ですので、365日湯温泉が湧いてます、ぜひお待ちしてますのでお越しください。
今日は高岩線観光協会の遠藤純一会長にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あなたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が。
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。